のびついってプレゼンツのびつアーツアー。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も東京某所我が家よりお届けしております。お相手はいつものように私トヨコ名人と、今日もズームでこの方です。
はい、こんばんは、塚本です。
501回目ということでね。
はい、まあ新たな気持ちでね。
新たな気持ちで何も変わらないんですけど、
うん、
ちょっとねアニメをまた見ることもあって、その中で宇宙戦艦ヤマトがまたなんか リニューアルというかリマスタリングして、東京でいくらかかかってた時があったんですよ。
今誰が権利持ってんの？
誰なんでしょうね。西崎さんどこなんですかね。
西崎さん、まあもちろん本人はいないんですけど、
うん、
確か西崎さん、あの最後そのヤマト実写版かなんか作った時に原作料かなんか要求して、うん、で、その原作料かなんかが入った金でヨット買って、そのヨットで死んだでしたっけ？
豪快な話ですね。
なんか最後の最後まですげえなっていう。
でも、いやんだかんだで最初は、なんか、いろいろあるから、松本零士かわいそうって言ってるけど、
うん、
西崎がいなかったら今のヤマトはここまでなってないですからね、多分ね。
まあ、それはそうですね。
間違いなくね。
なんだかんだ言われたって、星野さんがいなかったら中日優勝してないよっていう。
そうね。
うん。
もうね、そういう、なんか必要枠じゃないけど、
うんうん、
そういう評価される人なんですけど、まあそのヤマトとかの、うん、まあ空想の世界じゃないですか。
はい、当たり前ですけど。
で、よくわからない兵器がいっぱい出てくるじゃないですか。
コスモガンとかね。
コスモガンとか、コスモクリーナー、
うん、
とか。
放射能消えるやつね。
コスモクリーナーでしたっけ？放射能除去装置でしたっけ？
除去装置。
除去装置でしたっけ？
森雪が一瞬仮死状態になるやつ。
とかね。
うん。
超科学みたいな話は出ているんだけど、
うん。
未だによくわからないものがあって、
うん、うん。
レールガンなんですよ。
レールガン。
うん。とある科学の超電磁砲って書いて、
うん、
レールガンっていうのもあったのかな、うん、あんまちゃんと見たことなくて、あ、パチンコで台であるわっていうのを分かってるぐらいなんですけど。
うん。
そうそうそう。そのレールガンって、僕は最初、全然知識ない時って、電車に大砲がついてるやつかなって、移動式大砲みたいなもんなのかなと思ってたんですよ。それこそ、
まあ、列車砲みたいな。
列車砲だ。列車砲のことだったんだと思って。で、実際にそれこそ、松本零士が作った銀河鉄道物語ってそんな話だったんですよ。
うん。
39の世界観で宇宙警備局みたいなのが頑張るアニメってあったんですよね。で、まさにそれは、移動式の列車砲だったんですよ。
うん。
宇宙空間なのに、電車が走って。
まあでも、うん、39にも、
うん。
海賊がよく出てくる空間に行くときは、39に列車砲をつけますよ。
そうですよね。
うん、確か。
うん。あったあった、多分そういう描写が。う
ん、まあ何の役にも立ちませんでしたけど。
そもそも、松本ワールドは、
うん。
宇宙が全部水平なんですよね。
うん。
下につけろよって思うんですけど。
うん、
それがレールガンだと思ってたんだけど、そうじゃなくて、ただ単に火薬を使わない磁力で二つのレールを持って、それを発射台にして、ストーンってこう、電磁力、
うん、
ローレンツ力って言ったらいいんですか、なんかそういう言い方するのかな、そんな言い方するんですよね。だから、うん、リニアモーターみたいな感じのこと、みたいな。なんかだからそれが何がメリットなのかっていうと、レールガンって、飛距離が伸びやすいんですよ。早くできるから。早く撃てるから。
うん。
うん。っていうことぐらいしかよく理解できてないんですよ。で、挙句の果てにはなんか、ずーっと夢の兵器だって言うじゃないですか。海上自衛隊が去年の10月ぐらいかな。レールガン実現できたかもみたいな。試験しましたみたいなこと言ってるんだけど、レールガンってでも結局は誘導もできないわけじゃないですか。なんか、今時のなんか、無人機で、索敵して、やっつけるみたいな感じもないわけでしょ？
うん。
役に立つんですかね？本当にレールガンって。
立たないでしょ。
ねえ。
まあ、体感巨砲主義と変わんないですからね。
体感巨砲主義というよりも、速射砲主義って言った方がいいのかな？
うん。
早い。
もうなんか。
うん。早い弾丸主義みたいな。
弾丸撃つっていうのがね。
うん。
もうね。
でも、あれじゃない？よく、動画でも見るじゃないですか。なんか、イラクかイランとかいうとこ見てて、ファランクスみたいなやつ、ウィーンってこう、ブーンってこと言って、飛行機を撃ち落とそうとするのを見てたら、
うん。
確かにその功績を予想していきながら打たんとダメなんだけど、やっぱり追随してずっとファランクスが動くからちゃんと打ち取れないっていうのはあるんだけど、レールガンだったら一発いけるとかってことになるんですかね。
なことないでしょ
う。いや、だからレールガンって何のためにやってんのか。まあ、それが他の技術に転用できるとか、他のものに転用できるから、まあ、ちゃんと基礎研究っていうのをやり続けないとダメなのか、っていうところなのか、なーっていうのも、レールガン詳しい人教えてほしいんですけど、で、もう一つわかんないのが、
レールガンに詳しい人って。
いやいや、防衛研究所の人とか捕まえたらわかんのかな。いや、もう一個わかんないのが、
うん、
宇宙戦艦ヤマトの波動エンジンもわからないんですよ。
いや、わかるわけないじゃないですか。だって乗ってる人らもわかってないんだから。
いやいや。波動エンジンは、
うん、
まあ宇宙戦艦ヤマトで、イスカンダルの技術なんですよね。
そう、だからイスカンダルのサーシャが自分の命をかけて設計図を持ってきてくれたので、
うんうん、
それを見て作っただけで、うん、何のこっちゃようわかってないんですよ。
まあよくわからんけど、ブラックボックス化されてるもんでも、うん、なんかこの通りのレシピでやったら作れんねんって作ったんでしょ？
そう。でも、コーラの原液は未だにわかりませんって、
う
ん。
そう。10人ぐらいしか知らないみたいなね。
そう。もう、いつものパターンですよ。だから高いんですよ、あれ。マニュアル買うのも。
すごいな。
多分、サーシャにいっぱいお金払ったんだと思いますよ。
それはあれ、地球って、ライセンス生産させてもらってるって感じなのかな。
そう。全くそうですよ。
イスカンダルから。
イスカンダルから。多分おそらくね、コスモクリーナも、
うん、
多分1年ぐらいしたら壊れるような代物なんですよ。
あ、ソニーイスカンダルタイマーがついてるんですか。
そう。だからね、1年ごとに更新していかないといけないです、これから。マッチポンプなんですよ。あいつらもともと双子星やから。
確かに。
デスラーが、放射能汚染させて、うん、それをスターシアが、しゃあないなって言って、売りに来るっていう。
マッチポンプですね。
うん。
そういうビジネスモデルだったのかな。
うん、多分ね。
多分ね。
うん。
いや、まあ、まあ、そういう夢はないから、そういう話は置いておいて。
うん。
ヤマトの。
うん。波動砲？
波動砲ではなくて、動き出すシークエンスってあるじゃないですか。
波動砲やったらなんか、後ろの方のなんか、ごっつい方針みたいなガチャーンってくっつくんですね。
そうそうそう、タイショック。
うん、
対戦攻防業みたいな。まあ、それはまあ、いい。それもまあ、課題であるんだけど。
うん。
まず、徳川機関長が、フライホイール始動って言うじゃないですか。う
ん、ぐるぐる回り始めんね。
機関室でぐるぐる回るで
しょ。波動エンジンの先の方のやつがウィーンって。
でしょ？
うん。
でも、フライホイールって基本的には駆動して、
うん。
動力で、フライホイールが、ってなんかなるって車輪かなんかついてんねったらわかるけど、ヤマトの動力見てたら噴射型のロケットみたいになってるじゃないですか。
うん。
え？基本的にロケットっていうか噴射型のやつってなんか爆発させていくんでしょ？
まあそうなんですけど。
うん、いやいや。
これはいやこれそうなんですけど、うん、これは小学校の時に梅田東映パラスで、
うん、
宇宙戦艦ヤマトの映画を直接見た。この、イニシエのオタクから言わせていただくと。イニシエのオタク
からしたら、はいはい、解説してください。はい、それ期待してるんですよ。
リアルで宇宙戦艦ヤマトを映画館で見た私から言わせていただくとですね、
うんうんうん、
あくまで、うんまあ、もちろん、諸説ありますけども、
諸説あるんだ。はい。
波動砲というのは先ほど言ったようにですね、うん、ライセンス生産なわけですよ。中はブラックボックスなわけなんですけども。
わかるよ、それも。うん、
はい。波動エンジンをまず、動かすために、
うんうん
補助エンジンを動かさないとダメなんですよ。
あ、それ見た見た。まず下のね、うん、小さい、ヤマトっていう大きい噴射口と、下に小さい金玉みたいな、補助エンジンあるよね。
うん、そう、
うん。あれが地球防衛軍が持ってた元々の技術なんでしょ？補助エンジンが。
そう。
うん。
それ回ってんねん。
まあ実際には、慣性の法則があるから、
うんうん。
あのでかい方、やつをバーンって爆縮させるのって一瞬だけでいいはずなんだよね、
うん、
本当は。
うん。
うん。
あとは、
うん。
松本メーター。
松本メーター。
メーターみたいやん。
みたいみたい。
動力回したいやん。
回したいね。
うん。
あれはほんじゃあれなんかやってる感出すためのフライホイールなの。
でも、宇宙船がヤマトって結構そういうとこあって。
うん、とあってってやってる感。
うんそう、うん。いろんなとこがやってる感あるじゃないですか。
あるある。
ね。まあ、言ってみたら、 途中で、ミッドウェイ海戦みたいなことが起きましたよね。
あったかな？
あったでしょ？七色星、星団で。
あー、七色星団。向こうはね。
三段、うん、そう、七色星団で待つとか言って、
うん、
ロメルさんに言われて、うん、また、ロメルさんも英語とかやな、これな。ほんで、向こうの三段空母からどんどんどんどん飛行機出てくるわけですよ。
うん、
まあ、まあ、山所も出てくるんですけど、みんな飛行機から自粛するとき、一回落ちたりするやん。空母ヨークタウンかっていうぐらいに、昔のアメリカのヘルキャットみたいに、一回落ちてから上に上がったりとか。
無駄な動きあるよね。
うん。あれも別に宇宙空間やったら多分落ちる必要ないと思うねんけど。
でもやってる感欲しいんでしょうね。
そう。だからね、多分ね、パイロットがね、わざと落としてると思うね。
うん。
空母から離陸するために。うん、
気持ち上げるためにね。
そう、気持ち上げるために。そういうのが、ヤマトにはいろんなところがいっぱいあって、そもそも宇宙空間で三段空母とかいるのかっていうような気持ちもいっぱいある。
いやと思う。
でも、必要でしょ？七色星団での、ああいうもう空中戦というか、
うん、
一大決戦。もう Z 機上がってるわけですから、ヤマトの方には。
確かに。
うん。
いや、そうじゃないと思いたいんです。だから、うん、確かに坂本さん言うように、補助エンジンはもともとのテクノロジーとしてあって、
うん、
波動エネルギーってなかなか、うん、温まらないっていうか動かないもんなんですって。
そう。だから時間かかんねん、波動砲撃つまで。
でしょ、
う
ん、余熱するまですごい時間かかるんでしょ、テクノロジーすごいくせに。
だからテクノロジーすごいのに、古代進むがメーター見ながら、うん、エネルギー充填 80% とか言っていくじゃないですか。
うん。まあ、やってる感出したいんやけど。
そう。
それは。
たまに120% とか 100% 超えるときあるから。
うん。
うん。まあ、第1話の時って大体 120% やったから。
いや、んで、それね、多分、意味合い的には、補助エンジンでエネルギーを多分予熱させるみたいなイメージなんでしょうね。多分ね。うん、で、そのために、メインタンクなのか、その、補助エンジンの動力を波動エンジンにつなげて爆縮させるの？なんか。
うん。
そのためにフライホイールがいるの？
いるね。
フライホイールってそういうためのもんなんか。なんか。
そういうためのもん。
そういうためのもんなの、うん。フライホイールじゃなくていいんじゃないの？それだったら。なんか。
あ、こう回ってなかったらみんな、働かれへんでしょ。
いやいや、どういうことよ。
徳川さんとか。
いや、職を失うと。
うん、
いや、別に、少人数でできたらええがなんて話ですけど。
だから、ヤマトってほんまにそういうギリギリのところで生み出された、奇跡的な作品なので、
うん、
いろんなとこにそういう奇跡が入ってるんですよ。
う
ん、
ほう。
まあ、先ほど言った波動砲なんかはもうその井の一番なんですよね。
波動砲の理屈もっとわかんないよね。
簡単じゃないですか。
え、何が、どう簡単なんですか。
ヤマトってアニメでしょ？
うん。
まあ、昭和、まあ僕らが小学校の頃だから、まだ昭和40年代ですけど、
うん、
それでもやっぱり宇宙戦艦ヤマトの戦艦ヤマトっていうことに対して、ちょっと、うん、って思う人たちもやっぱりいたわけですよ。
まあね。軍国、うん、
右の人もいっぱい。
軍国主義が、とか。
そう。
で、軍艦の音が聞こえるとか言われるかもしれない。
そうそうそうそう。そこで一番問題になったのは何やと思います？ヤマトをメインキャラクターにするっていうのを決めたときに、何が問題になったと思います？
何が問題なんだろう。
ヤマトを使うのは決まったんですよ。まあ、トレイジさんがヤマト使うって言っちゃったから、
うん、
そもそもヤマト使えへんかったら宇宙戦艦ヤマトにならへんし、
うん、
でもヤマト使う上で問題が一つあって、
うん、
そもそもそこの権利ないしねみたいな、まあ、いろんな問題があんねんけど、
そっか、ヤマトに商標も何もないからね。
うん。
ただ、伝統も
一つほら、大事なものが、戦闘の頭のところについてるじゃないですか。
菊の御門か。
そう。
菊の御門でもかけさせてるじゃないですか。謎の中引っかかり、いちごを食べるためのスプーンみたいな先割れになってるでしょ、ヤマトって。
うん。
うん。
菊の御門を使えないから、
うん。
穴開けて、
先割れスプーンにしたんでしょ。
ね、レールみたいになってるでしょ。
レール。
波動砲のあがんとこって。
ああ、うん、なってますね。
前から見たらちょっと菊っぽいでしょ。
うそーん、そんなこと言ってるの。
うん。
あ、でも、昔の本当にあの漫画版のヤマトって、穴小さいもんね、確かにね。
あれちょっとね、うん、ちょっと菊っぽいんですよ、あれ。 あれ、聞くの代わりなんです、あれ。
それまたとんでもでしょ、それって。
え、違うよ。
え、本当に、
まあ、とんでもというかとんでもやけど。
とんでもですけど。
とんでもやけど、それで結構揉めて、
うん。
最後まで、いや、あっこには聞くがないとダメっていう派と、
うん。
聞くは使うなっていう派が分かれてたらしいんですよ。アニメスタッフの間で。
ほうほうほうほう。
で、最終的に、
うん。
折り合いつけたのが波動法。
嘘
嘘って言われても。
嘘
俺も見てきたわけだから分かれんけど。
え、でも必殺兵器がないと、だって戦えないじゃないですか。
だから、必殺兵器は最初からあったんですよ。
うん。
それは乗せようねっていうのはあったんだけど、
うん。
ああいう波動砲みたいなデザインになったのは、どうもそういう理由もあるらしいっていう。
へー、聞くの御門なんだ、あれは。
っていう話があると。
まあ、
どこまでほんまかわかんないですけどね。
まあ、わかるけど。
これはあの、ウィキペディアにも載ってますよ。
え、マジで？
波動砲の設定誕生の経緯っていうところの、下の方に、その後、監督かつ、あ、今、見てくれてますね。
はいはい。
読んでみてください。もう過ぎたんちゃうか。
そう、いっぱい波動砲も種類あるからね。拡散波動砲とか、トランジッション波動砲とか。
結構上の方。
あ、はいはいはい。
うん。設定誕生の経緯。
設定誕生の経緯。ブルーワークって何、
ま、
ブルーワークやフェアリーダーのある普通の、線形の監視に方向、大砲の方に口を開けるという波動砲のデザインは、うん、制作現場でのデザインに関する論争の中で生まれたものである。あ、
その、ね、最初の話だったのね。その後、うん、
その後監督が設定デザイン担当してて参加してた松本零士が、戦艦ヤマトをベースにしたデザインに変えていくが、艦首にヤマトと同じような菊の御紋をつけるべきかどうかで議論になった。企画かつプロデューサーの西崎義則は、菊の御紋がないとヤマトとは言えないと主張し、松本は作品を軍国主義に見られたくないという思いから反対した。ほうほう、ここからは、やっぱり対立があるんですね。
うん。
デザインクリーンナップを担当したスタッフ、スタジオヌエは、両者の折衷案として、艦首部分にライフリングをまっすぐにした方向を設け、正面から見るとライフリングが花びらのようになって菊紋に見えるが、それ以外の角度ではただの穴にしか見えないというデザインを提案し、これをきっかけに波動砲が誕生した。硬質がないと波動砲はできなかったってことですね。
そうなんですよね。菊の御紋ってね、うん、まああれにあの当時商標登録があるのかどうかも知らないけど。
バタフライエフェクトじゃないですか、また。
そう。だから松本さんは、戦艦ヤマト使ってる割に軍国主義に見られたくないっていう。
いや、だ、もうね、松本零士もね、二枚舌じゃないですか。なんかもう大好きなんでしょ？戦艦とか、戦闘機とか。
だって、戦場ロマンシリーズみたいなね。
うん。
あの書いてるわけ、あ、戦場ロマンシリーズあれか。
で、その割には西崎は、菊の御紋がとかって言って、なんか言ってるくせに、最後は愛、うん、愛みたいなこと言うわけじゃないですか。僕たちは必要なのは、戦うことではなく、憎しみ合うことでもなく、愛し合うことだったんだみたいな。
うん。
どっちなん、
まあ、要は森行とやりたいだけみたいな。
どっちなんもう、二人とも大概じゃないですか。
松本さんの仲が悪かったっていう。
悪かっただけなんか？あ、ほんまや、こういうことだったんですね。だ
そのおかげで、まあ当初はね、
うん、
変な形のなんかあのアンテナみたいな波動砲みたいなのがつけるようなデザインがあったんらしいんですけど、あの波動砲っていう唯一無二のデザインのあれになったわけですよ。
と、うん、いうことは本当にいろんな組み合わせっていうか奇跡っちゃ奇跡ですね。
そう。本当に偶然が偶然を読んで、
うん、
宇宙戦艦ヤマトって出来上がっていくんですよ。
うん、
西崎さんとか松本零士とか、それこそ他のスタジオヌエとか、
うん、
いろんな才能が突然集まったりとか、
うん、
さっきの波動砲もそうですし、
うん、
なんかね、日本のそのアニメをこう一気に花開かせる、まあ、絶対必要じゃないですかね、ヤマトってね、
うん。
そのためになんかこう神様が、なんかこう、裏で操ってたんじゃないかっていうぐらいな感じですよ。宇宙戦艦ヤマトって。
出来上がりがね。
出来上がりが。
ああ。
やっぱあの波動砲って憧れるでしょ。
いやー、なんかやっぱすごいなーって。
だって、
うん、
よう考えたら、前にしか飛べへんから、
うん、
船の向き変えな当たれへんじゃないですか。
そう。だからレールガンと一緒ですよね。基本的にね。
うん、そうなんですよ。
別に曲がってくれるわけでもないし。
で、しかも、その波動砲って、まあこれ第1話で、その真田さんに言わせたっていうのが、もう後々すごい聞いてくるんですけど、
うん、
あの、冥王星かどっかのね、浮遊大陸を波動砲で一回試しにやってみたら、うん、こっぱみじになって、
うん、
そのオーストラリアぐらいのものが、一気になくなってしまうわけじゃないですか。
言ってた。オーストラリア大陸ぐらいがって言ってた。
そう。ほんで、波動砲が、うん、いや、こんなことやってよかったんか、俺たちはみたいなこと言うわけでしょ、
うん、
で、それから、あとはもう波動砲って、ほぼ核兵器を使う時のその、人間の、そういう困惑とか悩みを持たせるわけですよ。後々のヤマトでは全部。
いや、でも、ちょっとそれ、ちょっと一瞬だけじゃないですか。あと、どんどんヤマト、あの、古代波動砲だってみんな言うじゃないですか。
いや、でも意外と売ってないんですよ。
そう？
うん。意外と売ってないんです。あと、無差別攻撃には使ってないんですよ。
うん、まあまあ、ここ一番の時に使わないと、ためも下手くれもないから、
そう。
ってことなんでしょ？
そう、だからね、基本的には、
うん、
結構ね、やっぱりね、使う時に勇気がいる武器っていうことになってるんです。
それはまた松本先生がそういうふうに言ったのかな？
いや、たまたまでしょうね、これは。たまたま。
いや、でも、ひどい話ですよ。ガミラスとかでなんか、海底火山狙うんだとか、波動砲で狙わしてたでしょ、
うん、あれもあの、ガミラスから言わせたら、おい、富士山狙えって言ってるので一緒やからね。
めっちゃひどいよ。ガミラスの人からしたらたまたまじゃないからね、そんな。
そう。いや、それはデスラも気狂うやろっていうね。
怒るよ、そりゃ。
うん。
で、挙句の果てにトランジッション波動砲って、なんか、トランジッション波動砲というまともに考えたことないかったけど、
うん、
波動炉心に6機装備したっていう、わからん。なんか、連射できるんですね、波動砲がね。
いや、だいたい、さらばで出てきた拡散波動砲も俺ようわからん
か。ようわからん。うん、うん、まあまあ、これはあの、必殺技のインフレだから、まあいいんだけど、うん、じゃあ、ガミラスも持ってる波動砲の技術と一緒なわけじゃないですか、基本は。
そうです
ね。ガミラス砲と。
なんか、デスラ砲あったでしょ、最初。
うん、うん。
あの、デスラ砲とかガミラスが使ってたやつと波動砲っていうのは同じなんですよ。
同じでしょ？
だからあの武器商人が、
うん。
それで儲けてる、う
ん。イスカンダルの武器商人が。
うん、イスカンダルのあの綺麗な顔した武器商人がね。
うん。いや、でも、じゃあなんで買っちゃうの？それはあのテクニックっていうか、運用が、
うん。
あの、地球の方が上手かったってことなのかな？
そうそうそうそう。でもまあ、最終的にどっちが買っても儲かるっていうね。
うん。
まあだからあの、ほら、怪盗キッドとコナンに、両方にあの秘密兵器作ってるアガサ博士みたいな。
なるほどな。そうか、でもずっと気になってたんですよ。ヤマトってね、最終話の一個前ぐらいにイスカンダルに行って、着くじゃないですか、うん、イスカンダルに。で、ヤマトボロボロになってるから修理してもらうでしょ？
うん。
イスカンダルの技術者とかって、真田さん言ってたんだけど、
うん。
イスカンダルの技術者出てこないじゃないですか。
うん。ほとんどいないからね。
あれがすごい気になってて。いないんだ。
確か原作ではもうスターシア一人しか残ってなかった
んですよ。そうそうそう。だから、古代進むのお兄ちゃんと二人で、
うん。
過ごしてるのに、イスカンダルの技術者って誰やねんって思って。それもずっと気になってたんですけど。はぁ。
マニュアルがあっただけじゃないの。
あー、レシピが。
レシピが。
すごいなぁ。
まあ、あね。もうその後はもう西崎さんの、もうおもちゃのように。ボロボロになっていくんですけども、少なくともあの、さらばまでは僕はあの映画館で見て、
うん、
やっぱりワクワクしましたもんね。
まあ、リメイクされたあの、ヤマトも面白いかったですよ。
全く見てない。
うん、
確かあの、さらばの後にもう一回テレビかなんかでまたやりやがった時に、
うん、
もうアニメファン酷評というか、まあ僕らも。
はあ、大ヤマトとかありましたけどね。
そう、ふざけんなよ。うん、新たなる旅立ちとかふざけんなよ、みたいな。もうそっから見てないですからね。
なるほどな。
まあでも、波動砲に関してはもう本当に松本零士さんの松本メーターと同じで。
うん。
そういうもんだとしか。
おかしいな
ぁ。3内にメーターなんかいんのかって言われたら困るけど。
いらんやろ、もう。タブレットのモニターだけでええやろって思いますからね、今からしたらね。
まあもちろんね。でも、うん、いるんですよ。
まあね。
うん、
それはやってる感も必要だし、気持ちの上がり方も、
うん。
うん。違うでしょうからね。
そう。だからそのね、松本零士がその松本メーター書いてたのか、本当にって言われても困るんですけど。
でも書いてたでしょ、松本メーターは。え、39の漫画とか見たら、その松本メーター一回出てこなかったでしたっけ？出てないのかな？
まあ別にあの、まあコピーを貼ろうが書こうが、僕はどっちでもいいんですけど。
ああ、そういうことに書くっていう、本当リアルに書いてたかどうかってこと、
うん、そうそうそう。毎週毎週アルカディア号貼ってただけやんっていう。 まあ、すごいペタバーって塗って、アルカディア号をペタって貼って、巻き紙になんか書いたら終わりっていう。
松本先生をディスるのはやめましょうよ。
いやいやいや。一時期のアルカディア号とか、エメラルダスとか毎週そんなんやったもん。
大変やったやろうな、多分な。
いや、多分ね、あの頃の習慣って本当大変やったと思いますよ。情報量がガンフロンティアとアルカディア号では全然違うもん。まあ、でも本当にあの、ヤマトは僕は、あの、いろいろ言われますけど、僕、漫画で言えば、ヒオアキラ版が一番好きです。
あ、うん、あるよね、いろいろ人によってね。
ヒオアキラ版が一番宇宙戦艦ヤマトらしいと思います。
うん、あ、でも、ウィキペディアちゃんとすごいね。やっぱり、山本になると。また、リメイクアニメシリーズは、近畿の兵器、要は、嫌がられる兵器として扱われている。宇宙戦艦ヤマト2202202では、東日本震災後の原発問題に結びつけて描かれている。そうなんや。
ヤマトが。
波動砲のことをね。
うん。
なるほどな。
でも、当時の人は多分、そんなこと全く考えてないし。ゴジラ核兵器から生まれたこの下がええんちゃうぐらいやろ
多分。
うん。そんなに後世の、そんないろいろな問題のこと考えてないと思うよ。ビキニの原発実験見てちょっと怪獣出た面白いんちゃうぐらいの。
出るかもな。なんか危険なやつとか出てきても不思議じゃないもんな、みたいな。
うん。多分昭和のおっさんそんなにね、核考えてないからね。ほんまに。あのなんか、もうアニメとか見てすごいなんか深読みしたりするじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱり楽しいから、ついつい、
うん。考察とかね、今言いますからね。
そう、こんなことが、とか思うけど、一回真面目にサムライジャイアンツ見てもらったら、何も考えてないってようわかるから。
うん、でもそれぐらいの方が面白かったりするからな。
そう。もうアパッチ野球くんなんか見てられへんからね。うん。まあでも本当にあの、夢あるよね。波動エンジンとか。だから僕、小学校の頃って本当にあの、そういうなんかこう、学研とかいろいろ見て、中性子エンジンってなんかすごそうとか。
うん。
なんかよくわからんけど。
なんかそれを憧れてたら多分水素水とかにもハマったりするんですかね。
なるのかな俺全然なれんけど。
なれんけど。
うん。
逆にそういう風な体制があって波動エンジンとかわーわー言ってたら水素水には騙されないかもしれないですよね。
うん。
うん。いや、なんかね、フライホイールっていうのが妙に引っかかっててずっと昔から。どういう理屈なんかなと思って。
ガッチャンってしたり、グイーンって回ったりするのが、やっぱり男の子的にはね。
いやいや、それはもう、あの、いろんなシークエンス見たいからね。あの、パチパチパチってボタン押したいもん、やっぱり。
あれがね、やっぱあの時代はリアルやったんですよね。だって、子供の心にね、僕、小学校もまだ低学年やったと思うんですけど、
うん、
小学生の目から見ても、ゲッターロボは無理あるやろって思いましたもん。どう考えたって。合体せえへんやろ。
まあね。
だってプラモデル出えへんもん。
まあでもトグルスイッチでやっぱりこうパチパチパチってやるのは憧れるよね。
うん。あれはね、リアルでした。ヤマトの方が。
確かに。
これこういう理由で波動砲っていうのは使えるんだよっていう。
うん。
なんかこう理由がちゃんとあるじゃないですか。いやなんかマジンガー Z の胸からなんか熱の光線出るとか理由ないでしょ。
そう。余熱とかしてなくていいのみたいな。
うん。そもそもお前自身が溶けへんのかとか。
うん。確かに。いやでも、うん、波動砲もそうやけどね、言ったら。
うん。
うん。
波動砲は、なんかあるんですよね。別にあの、なんかすごい威力のもんが出てるわけじゃなくて、あの空間にあるものが、なんか、その、難しいなんか理論で、爆発するんでしょ。
まあね。
消滅するというか。なんかその空間を作ってるんでしょ、波動砲ってなんか。
よく超科学やな、やっぱり。
そう、だからね、松本ペリさんって、結構ね、なんか自分の中では、ちょっと、そういう理論がちゃんとあって作ってるみたいなんですよ。だからあのメーターも、いろいろ意味はあると思います。いや松本零士の宇宙ではね。まあ、音も聞こえますし。
それはだって、もう、スターウォーズでも、ビューンって言いますからね。
うん、音聞こえる。俺の宇宙では音がするんだよっていう。
うん。
うん。
いやまあまあ、それはもうロマンですから。
そうですよ。
うん。
それはいいんですよ、別に。
そうか。いや、菊の御紋の話は有名な話なんでしょうね、これね。
そうですね。
知らなかっただけですね。多分ね。うん、なるほど。
まあ、やっぱり、その、そういう、まあ、SF って言っていいのかどうかわかんないけど、そういうアニメの中では、やっぱりちょっとズバ抜けて得意なデザインなんでね、ヤマトって。
そう。よくよく考えたら、かっこいいかっていうと、かっこいいんだけど、
うん、
かっこいいの本当にっていう気もするな、確かに。
なんか
変
だもん。ガミラスから見つからないためにわざわざ鉄くずのヤマトの中で作ってたっていう設定なので。
うん、そう。全然語っちゃうけどね。
うん。
うん。
あれこそ体感巨峰主義やもんね。
ねえ。
うん。宇宙であれ、いんのか、手法って。
確かに。 直線にしか飛ばないしね。
うん。
だから誘導、まあそうか。だから、それがガンダムになると、ファンネルみたいなもんになったりするから、
うん。
それは違うのかな、やっぱり。追尾するっていう意味では。
まあ、ガンダムとかもイリオンとかね、マクロスあたりになるとみんなヤマトを見て、
うん。
いろいろと考えてるので。
やっぱりまっすぐ飛ぶだけじゃダメだよねって。
そうそうそう。そう。それはね、今考えたら、そんなもうバンバンバンバンなんかビームとかミサイル飛びまくって人死にまくってる中で歌歌ってる女って頭おかしいやろっていう話だけど。
いや、それは、主題のとこだから。
うん、で、ウクライナで最前線で歌歌ってる女の子って頭おかしいでしょ。
いや、でもひょっとしたら、いや、でもそれでも冗談抜きでそういうのあってもいいのになって思いたいけどな。うん。なんか急にマドンナ、まあ、マドンナじゃダメか。
マドンナやったらもっとミサイル出てくる。
マドンナやったら撃ち殺せってなるかもしれないけど。そうそう。まあ、誰だったらいいかな。意外とこう、ティナターナあたりだったら大丈夫じゃないですか。
あの根拠があって、それ、ティナターナやったらいけるみたいな。
いや、それか、ウーピーゴールドバーグとか。
ウーピーゴールドバーグはいけそうな気するね。
ウーピーゴールドバーグはウクライナの真ん中でちょっと待ちなよって言いながら、歌ったら、天使ラブソングをみたいな歌ったらいいんじゃないですか。
言うとけど、民兵歌ったからって別に戦争止まってないからね。
確かに止まってないよね。
ミサイルますますいっぱい出てくるから。
盛り上がるところでね。
そうそうそう。相手弱っていくだけやから。
ま
あ。女兵器の一つとしてみたいな。
まあ、フィクションだからな。
うん。まあ、あれでもね、感動しましたからね。うん、
いや、マクロスは感動するよね。確かにね。
うん。
そうか、やっぱやってる感なのか。
やってる感。そう考えれば日本のアニメってすごいよ。想像を絶するもん。
おかしいよね、確かに。
うん。
あ、そうそう、そういえばあれなんですよ。その、デューン、砂の惑星を映画で見に行ったけど、あれもすごい古典なんですもんね。砂の惑星って、ね。
砂の惑星って大昔にあった映画でしょ？
うん。84年ぐらいに一回作って。
うん。
まあ、ワンを、こう、サブスクっていうか、ネットフリックスで見て、
うん、
2見るたびにワン見たけど、まあ、ワンが眠かった、眠かった。
俺、記憶にはないもん。見たはずやけど。
ああ、いや、2はめちゃ良かったですよ、でも。
だから、その、さっきのね、サブガール的な意味で、
うん、
その、当時のその映画仲間にバカにされないために、ブレードランナーも、砂の惑星も、
うん、
とかビデオでそういうレッドランニングとか、サイレントグリーンとかみんな見ましたけど、
うん、
覚えてないもん。覚えてんのは、食人族とか、牛蜜の村とか、もう本当俗物的な映画って今でも覚えてるけど、
うん、
覚えてないね。
あ、そう、やっぱりまあ、記憶に残らないのかな。
残らないですね。ブレードランナーもね、まあ、もちろんみんなの前では良かったよねとか言うけど、
うん、心の中では。
いや、何も覚えてない。どんな話かも覚えてない。
うん、
何やったらロッキーの方が説明できるもん。
まあまあ、ロッキーわかりやすいからね。
ロッキーってようできてるよね、やっぱりね。
うん。
いや、ブレードランナーってそもそも何が目的やったん、あれ。
そう。ちゃんと説明しろって言われたら難しいね、ブレードランナーって。
なんか、ハリソン・フォードがアンドロイドの女の子とキスしてたんは覚えてる。
そういうとこしか覚えてないよな。
そういうとこしか覚えてない。
覚えてないよな。
え、覚えてる映画ってね、そんなにないですよ、やっぱり。
そう。それはね、坂本さんまだ聞いてないと思うけど、うん、今日あげてる更新文は、そういう話してたんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
ラジオ食堂と話してたやつで、うん。お前本当に映画、この映画好きって言ってるけど、メッセージに本当に感銘を受けて、この映画好きって言ってるの少ないやろみたいなことを、坂谷さんが橋本さんに言ってた。うん、確かにみたいな。でも、
いや、
意外とみんな、なんかこう、演出が好きでこの映画好きだったっていう方が圧倒的に多いような気がするな。
メッセージのある映画なんてある？
俺そんなないなと思うけどなと思って。
よくそのまあ漫画作る時でも本書く時でもテーマがとかメッセージとか言うけど、
うん、
ないよ。
それはね、坂谷ミッチーは、
うん、
メッセージをちゃんと拾ってくれるんですよ。共感力が高いから。
メッセージのある、メッセージのある日本映画なんか俺見たことないもん。
なんか面白いやん、こんな設定みたいな。
そうそう、設定ありきとか、
うん、
その俳優ありきとか、その原作ありきはありますけど、
うん、
ないでしょ。
まあ、その人の置かれてる境遇とか、感情移入できるかどうか、うん、その出てくる物語のキャラクターの人に感情移入できるかできないかとかっていうのはあるかもしれないけどね。
うん。
うん、
ハリウッドでもメッセージ性、なんかメッセージ性があるとか言われても、ね、アカデミー賞取ったりするようなやつってメッセージ性あるんでしょ？
あんのかな？ゴジラにメッセージ性あったかな？マイナス。
まあ、あれはメッセージ性がないから多分その、
あの、 技術的なところ評価された。
技術的なやつだと思うんですけど。
いや、まあ僕らからしたら、命は無駄にしちゃダメだぞっていうことだからね。うん、ゴジラマイナスワンは。
あ
っていうか、死を勝手にこう、正当化するなよ、みたいな。そういうことじゃないのかな。
え、何それ、鬼滅？
鬼滅じゃないよ。いやいや、ゴジラマイナスワンは。特攻隊員が、
うん、
特攻せずに物おじして、まあ生き延びたんだけど、
うん、
で、最後ゴジラに神木くんが特攻するのかと思いきや、脱出装置ついてるから、生きねばって終わったっていう。
インデペンデンデペンズデ
ー。インデペンデンスデーは、グッモーニアイ、なんとかって言いながら、ちょっと頭のおかしいお父さんが死んじゃったけどね。
うん。
うん。あれは自己犠牲の話だったのかな。
インデペンデンスデー。メッセージ性あるんや、あれ。
え？
メッセージ性あるんや、あれ。
インデペンデンスデーは、USA、USA じゃないですか、メッセージは。だって、
わかりやすい、わかりやすい。
トゥデイズ、は、俺、人類のインディペンデンスデーだでしょ、アメリカじゃなくて。
あ、でも、そういう意味で言うと、俺、その共感性みたいなものを、
うん、
その理解する能力多分ないんだと思うわ。
それね、本当にそういう全く同じ話を、みんなでしてるから聞いてみてください。
うん、今日は。ゴッドファーザー今まで50回ぐらい見てるけど、未だにメッセージわからへんもん。
それはね、多分ね、坂谷さんに解説してもらったら、あ、うん、そうなんってなるかもしれないですよ。
あ、ゴッドファーザーも。
ゴッドファーザーも。いや、あれはそうでもないっていうかもしれないけど。ヤクザ面白そうやんっていうような気もしますけどね。マフィアっていいな、みたいな。
まあね。
うん。
衝撃なんかとか見に行ってメッセージ性って言われても鬱陶しいじゃないですか。
確かに。いやいや、だからまあそこですね。そこでなんかこう難しく言うのもなーっていうのもなんかかっこ悪いなって思ったりもするからね。
うん。言っとくけど全くないからね、俺ら。
そうね。
うん。メッセージとか恥ずかしいじゃないですか。
愛ですよ、愛とかって言えないですからね。
うん。
なるほど。
なるほど、ね。一回、なんか面白そうだから聞いてみますね。
いやいや、僕たちは戦うことではなく、愛し合うことが必要だったんだって言ってるじゃないですか。古代進むを。
あんだけ人殺しといてね。
よう言うなって思って、本当に。
なんかそれでまた許されたような気になってるのかね。
うん。
うん。
まあ、なんか、波動エンジンの謎は深まるばかりですけど、わかるわけないからね。
わかれへんからね。
フライホイールは行ったんかな本当に。よくわかんないな。
うん。まあでも、アニメの中では、やっぱり、大いなる発明ですよ、これは。
うん。
あれがなかったらワープもできませんから。
そうか。
そう。
まああるもんね、確かに、エンジンが。
うん。ワープができなかったら、モロユキの下着も見れませんからね。うん、
確かに。
なんか最初は日本の作った、日本っていうか、地球が持ってた、その、合金は、ハードエイジに耐えられへんから、ワープするたびに穴開いてたんですよ、ヤマトって。
なんかそんなありましたね。
そう、だから最初はずっと修繕してたんですよ。
うん。あれ、どっかでなんか鉱物拾うんでしたっけ？
冥王星とかでね、なんか。
なんか特殊なやつ。
ええも見つけた、みたいな。
ご都合主義やなと思うけど。
そう。そやからね、帰りはね、もうそういうのしなくていいんで、一週間で帰れるんですよ。
ご都合主義やな、なんか。
ご都合主義ですよ。
謎のガンダリウム合金と一緒じゃないですか。何やねん、うん、ガンダリウム合金っ って。
あれ、半分打ち切りみたいやったんかな、最後の方は。
あ、だから早く
そう、帰りは多分そうやったような気がします。だから、最初は、地球滅亡まであと何日とか出てましたでしょ。
うん。
途中から出んようになったからね、あれ。
なるほど。
一年続けるつもりやったんちゃうかな、最初。
まあでも、言うじゃないですか。なんか、行きはすごい時間かかったけど、帰り道早く感じるよね、みたいな。
まあ、母を訪ねて3000人がそうでしたね。
いや、まあ。
帰りめっちゃ、帰り1日ぐらいで帰ってきたよね。
いやいや、まあ、それでいいんですよ、基本は。
うん。
気持ちの上では。はい。ということで今日は SF のよくわからない技術についてのお話でしたけど、他にもあるんでしょうね、こんなんまだいっぱい。
でも山田さん、SF ってそういうもんですからね。
確かに。そうですね。そういえばタイムパトロールボンがまた再アニメ化されてるんで、見なきゃいけないなと思うんですけど。
藤子不二雄さん、F の方ね。
F の方。うん。
もう、神格化されてるので、
うん。
もう何でも名作扱いですよね。
名作じゃないの？
いや、名作でいいんじゃない？
うん、いいんじゃないって。
まあ、うん、ドラえもんの中でちょっと突っ込みきれない部分をタイムパトロールボンでちょっと突っ込んでみたみたいな感じですけどね、あれね。
うん。
うん、まあ、個人的には僕21エモンとかモジャコールの方好きですけど。
うん、うん、うん。
うん。
というところで少し不思議な科学の話でしたね。うん、はい。501回目にしてヤマトかよって感じがするんですけど。
いやいやいやいやいや、500回目がオンタイヤねからいいでしょ
う、まあまあ、たぶん、あ、まあそうね。500回目は木田太郎の話でしたからね、くしくもね、
うん。うん。
はい、ということでした。はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。